皆さんおはようございます、本当に梅雨明け以来ですね、2ヶ月余りの猛暑の日で、ね、本当にほっとする今日今朝というか最近ですけども、本当に皆さんお疲れ様でしたという感じの、本当にようやくほっとできる時が来て、ね、もう今日も礼拝に集中できるんじゃないかなと思ってます。そして日曜日しかお会いできない人もいらっしゃいますので、本当にね、おはようございますと挨拶したいんですけども、そういうわけで前回は5人と前書13章から神様の、人格学びました。今日は第2弾ですね、ほんま神様誰というタイトルで神様のご人格をまた見てみたいと思います。コリントの前書13章をもう一度見てみましょう。前回はこの愛は寛容であり愛は親切ですと読み進めていきまして、この愛という部分に神様を入れて読み替えてみました。で、神様は寛容であり神様は親切ですと、神様のこのご性格というのが、分かったと思うんですけども、この逆にですね、コリント前書のこの愛をですね、逆裏返し にもしてみまして、愛は寛容ではなく愛は不親切ですって読み進めていくときに非常にしんどいものを感じまして、いわゆるこの世での愛というのはそういうものなんですと。で、新聞とかニュースで見るときのその、虐待とかそれにいろんな事件、その裏にあるその愛というか、愛とは言わないんですけども、その全く逆の性質を見ることができまして、で、その愛、全く逆の愛というのはどこから来るんでしょうかと、それは、サタン、悪魔から来るんですっていう学びしまして、悪魔って聞いてしまうとですね、ちょっとギョッとすると思われるんですけども、実際に、この世には2つの霊がありますと、聖霊と悪霊なんですと。で、このことは事実なんですね。で、イエス様もそのことに触れました。ですね、ヨハネ福音書の第8章42節から45節を読んでみたいと思います。
はい、イエスは言われた。神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。なぜなら私は神から出てここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わしたのです。あなた方はなぜ私の話していることがわからないでしょう。それはあなた方が私の言葉に耳を傾けることができないからです。
45、
はい、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら神は偽り者であり、また偽りの父であるからです。しかしこの私は真理を話しているために、あなた方は私を信じません。
はい、このヨハネの箇所でですね、イエス様ははっきりと悪魔の話をしました。誰に向かってこれを話をしているかといいますと、当時の、ユダヤ人の立法学者、宗教家、そのリーダーだったんですね。ですので、ヤクザとかですね、そのような、悪党どもに行ったわけじゃなかったんですね。で、このリーダーたちは、旧約聖書のことをよく暗記するぐらいまで勉強していました。それでもその神様の本当の愛というかね、そのことを理解していませんでした。逆にイエス様は彼らに向かってですね、あなたたちの価値観は天のお父さんからじゃなくて悪魔から来ているんですと、あの優しいイエス様はドカーンと言ったんですね、彼らに向かって。で、ここで旧約聖書と新約聖書っていうのはあるんですけども、旧約の神様というイメージは何かこうちょっとこう厳しいイメージを持たないでしょうか。新約はなんかこう恵みの神様で、旧約は何かあったらもうすぐにこう滅ぼされるというような、そんな厳しい神様のイメージが あるんですけども、なぜそのようなイメージがついてしまうかというと、これは時代の問題であったと。例えば日本でも、映画でありますね、侍の映画とか、ね、あの頃の映画というのは何かちょっとこうダークな雰囲気がしましてですね、みんな登場する人物は己とかそのような雰囲気ですね、逆らうものはみんな切り捨てるとかね、もうすぐにこうそのような感じです。非常に命が軽かった、ね、すぐ逆らうと首が飛んでしまうようなそういう時代だったんですと。なので、旧約の時代もそのようなイメージを持っていましたので、神様は非常に厳しい方、そのようなイメージを持っていました。でも、実際は例えばモーゼが神様に遭遇するシーンがあるんですけども、出エジプト記を見てみましょう。33章18節と19節読んでみましょう。
するとモーセは言った、どうかあなたの栄光を私に見せてください。主は仰せられた、私自身私のあらゆる善をあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむ。
当時はですね、神様を見たら死ぬとか言われていたんですね。でもモーゼはその神様に、出会うことができたんですね。そしてこのような言葉をいただいたのは、主は仰せられたと、私自身私のあらゆる善をあなたの前に通らせますと。ここであらゆる善ってあるんですけども、この善という訳がですね、慈しみと、英語ではラビングカインドネス、いろんな訳され方がヘブル語から原点が見るとそうあるらしいんですけども、ここでは慈しみという言葉を、注目してみたいと思うんですが、これは本当にイエス様の愛と同じなんですね。慈しみ深いイエス様、同じものが旧約の神様の性格、ご性格としてもここで語られていますと。ですので、旧約聖書というのは全く新約とは別物ではないんですということですね。で、ここの先ほどのグループのリーダーたちは、その旧約聖書が分かっていたんですけども、神様の性格が分かっていなかったと。ですので、イエス様はそのような話をして、そしてついて、放蕩息子の例えを持って話をしました。その箇所を読んでみたいと思います。ルカの15章11節から24節。読んでみましょう。
またこう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余ってる雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、 足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。
はい、ここで天のお父さん見ることができます。天のお父さんはこう怒って怒って待っている方じゃないんですと。私たちをずっと涙ながらに待っていてくださったんですと。ここはコリント前書13章の愛と同じ愛なんですね。で、愛は忍耐です。この忍耐を理解していないと神様を本当に理解できないんです。切れない愛とかね、何が起こっても落ち着いている愛なんですと。人間の忍耐というのはこう自分の気持ちを抑えて本当は怒りを持っているけども我慢していますと。この忍耐で理解すると神様をちょっとずれてしまうわけですね。さあ、ここでまず一番目を見てみたいと思いますけども、神様の忍耐は全てのもの、また私たちの動機が見えていますと。神様は、一人一人がですね、生まれた日からじいさんばあさんになるその時まで全てをこう分かっていらっしゃるので焦ってないんですね。ですので、10回失敗しようが20回失敗しようが、結果が見えているので忍耐できると。悪い習慣があってもそれを失敗して150回失敗した、でも151回目にはもう本当に嫌になってそこから離れるということは分かっていらっしゃる神様なので、忍耐して待つことはできるんですと。それが神様の忍耐なんですよと。コリントの前書の13章の忍耐なので焦らないって待てるんですね。でも人はですね、ふとこう神様はどこまで我慢してくれるだろうなってちょっとドキドキしながら裁きを待っているような、そういうような状態じゃないでしょうかと。神様は人の失敗を見てこうイライラしないんですね。でも責めるのは自分であったりですね、自分自身であったり、また周りの人であったりする場合があると。私たちもこう全てのことが流れが理解していること、そういうことはあまり焦らないんですけども、わからない場合は非常に苦しい、焦るとかね、イライラしてしまいますと。ですから神様はですね、同時に心の動機もご覧になられているんですと。例えばある中の人がいます、ね、また飲んでしまったって本人はまたやっちゃったっていう気持ちになってしまいますね。でも神様はその心の動機を見ていますので、その動機はどういう動機なのかと言いますと、満たされたいと、何かしらで満たされたいと、安らぎが欲しいというその動機を見ていますので、神様はその動機は正しいと理解してくれます。ただその手段が違うんですよと言われるんですね。飲んでしまった、親戚は責めるかも分かりません。場合によっては牧師も責めるかも分かりません。でも神様は責めないんですと。それが神様の忍耐なんですと。今4時のオアシップリーダーをしてくれてます浜ちゃんも、彼もアル中という、非常に苦しいところを通ってきました。今日この話を語らせてくださいねということで浜ちゃんに一応了解をもらったんですけども、当時は本当に悲惨な状況であって、将来を本当に考えられないような状態だったんですと、本人たちは。でも神様は本当にこの KBF でですね、ギターを持ってリードする浜ちゃんをもうすでにご存知で、そのように器として作られたと。ですので待つことができたって。それと浜ちゃん、これもこう付け加えてほしいなということがあったんですけども、それは、奥さんのリエちゃんにも忍耐を与えてくださった。神様は将来の夫の姿をビジョンとして持つことができたと思うんですけども、そのような忍耐を与えられた、神様の忍耐を与えられた。そのことによって今の浜ちゃんがあって、そしてプラス、家族というものも与えられたんです。本当にあの頃から考えると、本当に今の状況というのは本当に感謝しきれないような状態ですということを語ってました。それが神様の忍耐なんですね。 ですから私たちはこの本当に短いスパンでしか見ることはできないんですけども、神様は長い状態でご覧になられてますと。で、浜ちゃんだけじゃなくてですね、今日もここに来られている一人びとりにいろんなドラマがあったと思うんですけども、今日こうしてこの2010年の9月26日に神様をここで一緒に礼拝するということも、すごい奇跡だと思うんですね。で、ここに来ることは非常に困難であった方もいらっしゃるかもわかりませんけども、でも神様を礼拝することを、選んで勝ち取ってやってくることができたということは、本当に神様は拍手してくださるんじゃないかなと思います。で、私も本当に神様は忍耐してくれてなかったら思います。本当に神様は忍耐なかったらどうしようもないと、かなり神様は忍耐あるなって思ってしまいます。そして、2番目いってみましょう。人の忍耐は抑えた怒りなんですね。忍耐するとかなりストレスがたまりまして怒りにつながっていくと、怒りがたまると腰痛にもなります。体にくるんですね。そのような種類のものなんですと。本当に神様そのようなしんどい忍耐は、望んでいらっしゃらないんですけども、人はそのような忍耐にはまってしまう。なぜだというとですね、幼い時にですね、なんかうまいこと言ってると思ってたのに急にお母さん怒り出したという、そんな経験がないでしょうか。時々私はあります。子供心にあれなんですねなんでっていう感じですね。まあ親としてはですね、いろんな状況の中でですね、抑えて人の前だから怒らないようにしようとか言って抑えてたかもしれませんし、でもある日突然しつけとか思ってですね、バーンって怒るんですけども、その時にはほとんど意味が分かっていないのでクエスチョンマークの世界なんですね。そのようなお母さんの切れるという、そういうような、母親だったら今切れるかなとかそんな計算をしだすという、ですから多くのクリスチャンは、天から裁きが来るっていう設定がありますので、そのような恐れでもってドキドキしながら忍耐というものを考えてしまいますね。でも神様は全てが見えてますので、結果も分かっているから平安があるっていうね、そういう忍耐ですので、仮に私たちが間違っていても、やってること間違ってるよって、もでも動機は OK とかね、動機を見て平安を持ってイエス様、神様をご覧になられてますので、リラックスされていると。で、3番目見てみましょう。神様は完全に、私たちを完全に理解しているので、神様は私たちに対して忍耐を持っている。1、2と重なる部分もありますけども、神様はあなたの心、動機を全て分かっているので忍耐できますと。で、間もなく切れるんちゃうかなというのは人間の忍耐なんですけども、多くの教会ではそれは罪ですとかね、あなたは罪人なんですというふうに指摘します。例えばこう性的な間違いを犯してしまいましたと。でも神様はその動機が本当は健康的な愛が欲しいんで、そのことを知っていらっしゃるので、あなたもいずれは私と親しくなる必要があるんですと、そのように思われていますので、いつそこから解放されるかなと見ていらっしゃるんですね。またこう暴力を振るってしまう、そういう状況の人、なぜそのような状況に陥るかというと、傷ついた子供だからですと。どうしたらいいかわからない状態にいる。でも神様はそのことを理解してますので責めないんです。ですので、フォート息子のお父さんはあいつが帰ってきたら承知せえへんぞという気持ちで待っていたのではなかったんです。なぜそこに行ったのかとかで動機が分かっていたので、涙して待っていたと。ずっと待っていたので、遠くに来た時もその息子の影を見ただけで分かったと。そして走っていって抱き寄せたんですね。そのような神様なんですと。ですからこの神様の基本的な部分がずれてしまうと、教会に行ってもしんどいなってなってしまいます。そして いろいろありまして、行かなくなってしまうということが起こってしまうんですね。そして、人は外側を見ていますけどもというところでですね、サムエルの16章7節を読んでみましょう。
しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。
人は上辺を見るが、主は心を見れると。ご覧になれますと、今私こんなんですって思っていても、神様は心をご覧になられていますと。人は失敗を見るんですね。罪を見てしまうと。愛されたいという動機で、こんなことをしたんですね。慰めが欲しいからあんなことをしたって、この動機を神様は見て逆に喜んでいらっしゃるということなんです。では次、ローマの8章28節読んでみましょう。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
神様は失敗も用いられます。無駄なことはないんですよと。旧約聖書の登場人物もですね、いろんな失敗してますね。例えばダビデ、人妻のバテシバと不倫をした挙句に夫ウリアを殺害しました。とんでもない。他サムソンとかロトとかアブラハムもヤコブも同じような失敗をしました。でこのダビデもですね、預言者のナタンに指摘されたときにですね、そうなんですと素直に認めました。ごめんなさいと。その時に、その罪はもう神様は忘れられましたと。ですので神様はその失敗も記憶から消去されたと。旧約のあの神様なんですね。でも失敗を消去されましたと。聖書には記録として残ってるんですね。ですから2000年3000年後もの私たちもそれを見てしまって、ダビデとんでもないことしたなって見るんですけども、でも神様はそのは記録として置いといてですね、罪としてはもう裁かないと。私たちはそれを読むときに一つの教訓として読むことができます。でも神様の許しもそこで見ることができるんですね。もう一箇所だけ読んでみましょう。ピリピ1章6節読みましょう。
あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るか、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。
間もなく切れるぞという神様は嘘なんですね。それは幻です。間違った考え方なんですと。でここにでもう一度前書の13章の4節に書いてみて、忍耐を学びましたけども、次に愛は寛容であり忍耐ですね。で愛は親切です。この親切をちょっと学んでみたいと思いますけども、一番目に、人の親切は操りが含まれていると。例えばもうみんな、ね、顔なじみでケビフの中でですね、これあげるってありがとうってもらえるんですけども、あまり関係できてなくてですね、結構いいものをいきなりこれ差し上げますって言われたらですね、皆さんどうでしょう。ちょっとこう引くというかですね、いいんですかって確認をしたくなるというか、本当にもらっていいのかなって思います。それはただではただほど安いものはないとか、違うわ、ただほど怖いものはない。当たり前ですね、安いものはないただほど怖いものはない。そうなんですね。それとか条件付き、これには裏があるんじゃないかと呼んでしまいます。実際は本当に正しいものであってもですね、愛には操りがあるんじゃないかなと、条件付きの愛じゃないんだろうかなって考えてしまいます。ですので、本当の神様の愛を受けにくいと、そういう条件付きの愛に慣れてしまっているので、 本当にその神様の無条件の愛をいただくにはちょっと難しい場合があると。ですので神様と親しくなりにくいと。で、時々何かこう、人のお世話してあげたりとかですね、そういうことがあった時に、何かこう、お礼をしたいって言われてしまって、お食事でもと言われて、お断りしてもなんとなくこう、じゃあぜひということで行った場合ですね、盛り上がることもありますけども、盛り上がらない時があって、なぜかというと、その方の動機が、一つ借りを作ってしまったとかね、義理噛んでしまったから返さなければいけないと、そういう動機が大きい場合は、なんとなくこうちょっとなんか違うものが流れたりしてですね、それとか、子供が生まれましたって聞いたんで、お祝いというふうに、これを機会に何かもっと、親しくなれたらいいなと、贈り戻した。すぐに俺が帰ってきて、それっきりってなっちゃってですね、何かこう物のやり取りだけで終わってしまうっていうか、日本人の場合は、まあ、特に、そういう傾向があるんじゃないかなって、いただいたらすぐにお返ししなければいけませんとか、ね、結婚式では倍返しとかやって、返さないと非常識という、そういう意識があります。もちろんこの社会ではその常識というのも必要なんですけども、その常識というものが神様の愛をいただくときには邪魔になる場合がありますよと。で、ここでマタイの10章を見てみたいと思います。10章の8節ですね。
病人を癒し、死人を生き返らせ、サラトに侵されたものを清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。
神様の恵みは、ただでいただいたんですね、私。ですから、ただで与えなさいよと、イエス様が言われました。ここの、英語ではフリーリーってありますけども、ここでは無料でとか、自由にとかね、もう計算しないで、オープンにケチケチしないでっていう意味ですね。でも、クリスチャンはですね、その、ひっくり返して考えてしまうんですと。もし与えたら与えられるっていうことかなって。で、それが講じてしまって、与えなければ与えられない。それがキリスト教の文化になってしまってました。ですから会話の中に、あなたは仕事がないのは与えてないから、献金してないから違うかとかね、病気になったのはとかね、そういう風な会話が聞かれてしまうって考え方にはまってしまうとか、それは神様はケチなんだっていう考え方なんですね。だ時としては、その牧師もそれを武器としてしまっている。献金しないと恵まれないよっていう、そういう考え方が入ってきて、恵みが怖いものになっちゃうんですと。成績が上がったら、こうしてあげるという、そういうのに慣れてしまっていくから、条件付きの愛を学んでしまうというんですね。でも神様の性格は、与えたくてしょうがない神様なんですと。男だけで5000人、食べて余ったんだ。余りが出たぐらいの神様なんですと。そのことを信じたいと思うんですね。もちろん与えるのはですね、受けるよりも幸いなんですということもありますし、与えることを勧められてますけども、まず自分自身が十分に神様から満たされてないと、与えることはできないんですと。神様からまずこう充電をしていただきましょうと。そして、神様に、お礼とかね、お返しとか、そういう意識を持たずに、神様が与えるって言った時に、ありがとうって、ただありがとうってもらう、そういうことができるようにしたいと思います。で、2番目にですね、本物の優しさを受け入れるまでは神様と親しくなれませんと。神様の本物の優しさを、ただ単にもうありがとう、ただいただきますっていう、そういう気持ち、なれるまで神様とはなかなか親しくなれませんと。本当に神様も 100% いただきますという、そういう、気持ち、姿勢ができるようにしたいと思います。です。恩返しが邪魔をするんですって。で、ここのマタイの10章先ほど読みましたけども、ここの箇所は、イエス様がその弟子たちを訓練のために村に送りました。何も持たずに行ってね。財布も何も持たずに行って、そしてそこの村を祝福して帰ってきなさいという、そういう訓練をしました。またあの10章ですね。で、KBF でも将来牧師になりたいという 若い人たちのためにこのマタイ10章から MT10 というそのような訓練をしていますと、ワンコイン500円だけ持って150キロ以上離れたところに行って人の恵み祝福をして帰ってくるというそういうのを実際にやってですね、私はやってないんですけども若い人たちで何人かやってですね、鍋ちゃんもやってそれぞれドラマがあったんですね。最後にも聞きましたね、本当にドラマがあった。でそこには本当に自分自身は力がない、もうあの500円玉しかないんだ。でですからもう何も自慢できないんです。神様に頼るしかないんですね。そして人に祝福を与えて、で私こんだけしか持ってないんですということを言わなければならないという、謙虚にならなければ言えないんですね。プライドがあったらなかなか言えないと思うんですけども、まずそのプライドを砕かれて、そして神様にもうお願いします、助けてください、私も何もないんですって、そしたら神様の本当にそのケアというかな、与えられた時に本当に神様は生きていらっしゃると、自分のことを面倒見てくださる神様なんだということを知ることができるという、そういうのが与えられました。でも自分でできるからというね、余裕があると自分でできるから神様あのできるまでほっといてください的な気持ちになってしまう場合があるかもわかりませんけど、まず神様の前にこう虚しくなることが必要なんですという、またいろんな経験の話を聞きたかったらあの鍋ちゃんまた教えてあげてほしいと思います。ですので、もう一度復習してみたいと思いますけども、まず忍耐、ペイシャンス、神様の忍耐はすべてのものを、私たちの動機が見えていると、神様は心をご覧になられますということですね。2番目に人の忍耐は抑えた怒り、抑えると体に悪いですと。3番目、神様は私たちを完全に理解しているので、私たちに対して忍耐を持っていると。神様は私たちの将来をご覧になられていますと。次に、親切。人の親切は、愛するが含まれている。条件付きの愛に入ってしまいますと。でも、本物の優しさを受け入れるまでは、神様と親しくなれない。逆にそれを受け入れることによって神様ともっと親しくなれるんですと。以上。それでは祈りたいと思います。天のお父様、今日またコリントの前書4節からあなたのご人格を学ぶことができました。本当に私たちは、本当に人の定義であなたを測ろうとして、あなたを十分に理解してませんでしたけども、その本当に設定を変えて、本当にあなたは本当に私考える以上に本当に恵み深い方でいらっしゃると、そして私たちの心をご覧になられて、そして私たちの将来もご覧になられて、全然イライラせずに待っていてくださることを感謝します。そのような大きな神様であることを学ぶことができました。また私たちをその生活を通してもあなたが語ってくださいますように、その理解を深めさせてくださって、もっとあなたと親しくなることができますように、あなたをもっと知ることができますように導きください。条件付きの愛じゃなくて、本当にあなたに満たされたもの、そして人にも流していくことができるまでに満たしてくださいますようにお願いします。感謝してイエス・キリストによって祈ります。アーメン。